皆さんこんにちは。雨のち晴れだから9月9日です。9月第2週ひろか社長、
はい、
こんにちは。
こんにちは、どうもありがとうございます。ひろかでございます。なんかね、リスナーの皆さん、ちょっと聞いてる方が増えてきたらしくて、
そう
なんかね、あの
我々がね、はい、何者かがわからないと、
何者かわからへんということでね、ちょっと僕いつもね、簡単に僕は自己紹介、あの自分のこと言うてるつもりなんやけど、私はね、あの株式会社ウォマツという会社がありましてね、あの甲賀の、甲賀と信楽でね、あの松茸の暴れ食いって、松茸と大麦を思いっきり腹8切れまで食べていただける、すごいね企画をやってる、あの暴れ食いっていうウォマツの会社の社長でございます。
そうですねですから私がいつも広岡社長、広岡社長って呼んでるんですが、はい、まあ、私は佐久間健一と申しますが、京都の人間じゃないんです。4年前に東京から会社も家も移しまして、まあ牧野出版っていう小さな出版社をやってるんですが、二条城の近くの古い町を借りて、そこで家も、まあ、オフィスも、あと小さなプロローグっていうちょっとこうコミュニティスペースもあったりして、で、まあ、ひょんなことからはい、社長と出会って本を作ったりして、
そうですね、で本を作った頃からね、
そうですよね、はい、それでもういろんな話したらとっても面白い社長なんで、なんかできないかなっていうところで、まあ、こういうコミュニティ FM があるっていうところで、
はい、
でやっぱり社長のこういうユニークな、ね、キャラクターを紹介したと思って、
佐久間さんはね芸能人追い回しだったからねもう仕事で芸能人追い回し、芸能人の方とか嫌われてるんじゃないかなと僕は思う時あるんですけどね、
はい、言葉を慎むよ、
あ、そう
まあというおっさん2人でやってますんで、はい、まあで一応雨のち晴れだから、一応番組のねこう宣伝っていうか歌い文句っていうのが、ね、顔を上げれば明日が見える、
はい、
要するにうつむくんじゃないよ、顔を上げてね、新しい、
そうですよ、
明日が見えれば楽しくいけるでしょっていう、そういうコンセプトです、
ね、やっぱりね人生っていうのは旅路ですから、旅楽しまないと面白くないんですよ。
そうですよね、は
い、チャレンジしないと面白くない、チャレンジこそ旅路だし、
そう、はい、いいこと言うね、はい、たまには
そういう時あるんですよね。
そうですね、まあ、ですからこの番組っていうのは、まあ、この週に一度この2人がですね、まあ、主に私が広賀社長にいろいろ掛け合いながら、まあ、いろんなことを聞いてこう2人で掛け合っていくっていうスタイルでやってますんで、
はい、
特別何かねニュースを解説するとか、
そういうことはないですね、
なんかうんちくをかますとかっていうのも全然ためにならない番組なんですね、
は
い、
ためにはならないと思いますよ。僕はもう喋ってるだけなんで、
でも元気はねなんか皆さんに送りたいなっていう、
そうです、元気がなければ何も進みません
ですからね、
はい、
そういったコンセプトで送ってますんで、皆さんぜひ、はい、あの皆さんね聞いてる方は他の人にもちょっと進めていただいて、今日社長も ね番組の前にね、はい、聞いてる人少ないから手抜いてるんやみたいなこと言ってたんで、あかんだろうとそれは
それはないでしょ、それはあのねラジオはね心の換気なんですよ、
です、はい、何ですか、
ラジオはね心を優しくする、
ああ、そうね、
そうですよ、
やっぱりねこう耳から入ってくるって、やっぱり耳から入ってくるものって意外と集中してるんだよね、
そうなんですよ、耳から入ってくるからね、
うん、
心の換気なんです、
意外とテレビって漠然と見ててさ、はい、集中してない、
ね、集中しないですね、うん、スーッと流れちゃうんですよ、
流れちゃうね、はい、まあ私の人生みたいなもんだね、流れちゃうって、はい、まあそういうスタイルでやってますんでね、はい、でかれこれ2月スタートですか、もう半年過ぎたんだ
よね、半年以上やってますね、うん、もういろんなことありましたね、もうコロナ、もうコロナコロナコロナでしたね、
なんか
ま
これねもう嫌なんだけど毎回ね、
はい、
コロナって言ってるよね、
ずっとですもん、でも、ね、本当に
本当になんとかの人つ覚えじゃないけど
さ、東京の人かわいそうだ、1週間しか商売してへんねんもん今年、
そうですよね、はい、そうそう、だってあのコロあの緊急事態宣言と蔓延がほとんどなんだもんね、
そう1週間だけですよ、
そう、
あの
普通の日がね、
3商売紹介で1週間したらダメですよ、
そうだからそういうねことになっちゃって、
はい、
京都もねもう9月第2週に入っちゃったんだけれども、
はい、でも東京の方ね聞いてると、
うん、
60% はもう開けてるらしいね、
うんうん、
なんかねアンケート取ってたら見てた、
そうそう、やっぱりね、
はい、
注意しながらお店を開いてるってとこ多いですよ、
うん、っていうより、うん、もうやっていけへんって、
いやいやだって潰れちゃうもん、
はい、やっていけないって、
ね、社長のところはほら自社店舗っていうかだけど、はい、大抵飲食店ってみんなテナント借りてるわけでしょ、
そうなんですよ、家賃発生してますからね、
そうだよね、はい、でいいとこでやってればやってるほど家賃もバカ高い、
家賃高いから
高いもんね、
そう、
そう考えたらね、で従業員も 早々にクビできないって時
もいるから、そうですよ、そのままの維持をして家賃払っててね、うん、高い家賃払ってて、それは無理やと思います、ね、うん、何かしないとね、
そう、
はい、
そう思うよね。だからまあそんなか形で言えば京都は一応12日で終わるのかな、
終わると思いますよ、
ね、滋賀もそうだね、うん、減ってきてるからね、
滋賀も12日で終わるんじゃないですかね、
う
ん、はい、
そうすればねまた戻ってきて、まあ、これから秋のシーズン行楽シーズンでね京都はやっぱり来ていただかないと、
京都はこれから行楽シーズンなんですよ、
そうなんですよ、
私とこも行楽シーズンなんですけれどもね、
一年中行楽シーズンじゃないのそちら
私とこねこれから松茸屋なんですよ、
そう
ですからね、これから食べに来ていただかないと、
いやもうだからこれからハイシーズンというか一番そうなんですよ、ね、賑わう時期だよね、
一番美味しい時なんですよ、
そうだ
よね、これ美味しい時逃したらダメなんですよ、
ダメですよね、
一番美味いこれ焼き松茸してすき焼きしてね、
してね、
土瓶蒸ししてね、
してね、
もう最高なんですよ松茸はね、好きな人ほんまに好きですからね、
だってあの変な話さ、
はい、
今日ほら社長スタジオに松茸持ってきたじゃないですか、
あなんでわかるの、
いややっぱり匂い
で分かるよね、もう
あの
分かる分かる、
はい、部屋に入ってきた途端にさ、
はいはい、
なんかもうファッてくんだよね、
そうあの長谷に湯入れたんちゃうって言っておきますけど
もう本当にいやあれはあれでうまいんだけどさでも本当にその香りっていうのはすごいね、
そうやな分かりますよね、僕ねよくね東京行く時にね、うん、東京行くときに、
ええ、
新幹線にね松茸乗せたらみんな向くもんね
むくむく分かる
ほんますぐ分かるんやであれ、
そうそうなんだよ、あの車両は結構ね、
はい、
あの密閉空間だからさ、
はい、
まあ、
あの時はねみんな視線すぐ感じますね、
どこだ
って、ね、うん、こいつ松茸持っとんなみたいなね、
そうなんだ特にあの京都方面からね東京に向かうとやっぱりほら松茸の産地だからさ、
そうなんですよ、もう袋持ってるからねもうすぐ分かるんですよ、ね、やっぱり周りの人 ね、あ松茸持っとんなみたいな、
そうやどこに持ってくんだろうな、
そうそう、でもね松茸っていうのはすごいことでね、
うん、
ま、僕らね僕の言葉があって、
はい、
松茸をもらう人はすごい人、
お
で松茸をあげる人もすごい人、
あげる人がもっとすごい人だね、
はい、そういう言葉あるんですよ、
うん、それ分かる分かる、はい、だからもらう人もすごいけど、
はい、
それ以上にあげる人がすごい人だと思う、これは、
はい、
う
ん、松茸ってそういうもんなんですよ
ね、
はい、
でもその社長はずっと松茸やってらっしゃるわけじゃないですか、
はい、
やっぱりそのシーズンになると、
はい、
あやっぱりいい今年は豊作だとか今年はいまいちだとか今度はこれを誰に持っていくとかいろいろやっぱり考えるわけでしょ、そういうところ
は、そうですよね、シーズンねやっぱり松茸が、うん、でもねずっとやってるけどね、うん、今年取れんのか取れんのか分からへんな、
あ今年分かんない、
だいたい毎年分からんもん
またそういうこと言わないんだよ本当にでもまあそういうやっぱり養殖というか栽培できないからね松茸だから貴重なんだよね、そうそう、
でも田舎の方行くとね、
うん、
あの松茸のね、
うん、
セリあるんよ山の、
うん、山
の
一山ね、
そうそう一山のセリあるの、
要するにこのシーズン権利がありますよ、
権利1ヶ月間の権利がありますって、その権利をね、
うん、
奪い合うんですよ、
なるほど、
お金をあのもちろん上がっていきますよ、
まあ、競っていくわけだ
からね、オークションと一緒やから、うん、上がっていきます、競っていくからね、それでやっぱりねこれも博打と一緒なんですよ、
そう外れる場合があるわけでしょ、当然
ありますよ、
ね、
外れたらもう何もしか取れへんぜ、ね、取れるときはやっぱりもうすごい2日に1回カゴ持っていっていっぱい取れるわけよ、
あすごいね、そうなるともう
そう、それはね
ザックザックだね、
今ね僕はね信楽のお店から来たんですけど、信楽っていうとこは、うん、山がねあの赤松がいっぱいある山なんですよ、やっぱりあのなんなんやろうな、あのそんな土地がええわけじゃないのよ、
うんうん、
赤松っていうのはやっぱりそんなね、
うん、
いい土地やったら変な話ヒノキとか、ね、杉植えるんですよ、
あそういうことか、
そう痩せ地なんですよ、
うん、
痩せ地の砂地なんですよ、
うんうんうん、
でもその間にあの陶器の土が出んやろね、うんうん、多分わからないけど信楽焼きっていう、
うん、
六甲屋の一つはやっぱりある、うん、あるわけやから、
うん、
ね、でその信楽焼くのに赤松の方が火力強いんよ、
あそう言いますよね、はい、あの登り窯なんかのねこの材っていうのは赤松使う、ね、
そうだからあの信楽っていうのは もともとねやっぱり松茸の産地なんですよ、
うんうん、あ何百回言いながら、ね、
京都のだから有名なカップの方とか、
うん、
よう買いに行ってあったんよ信楽まで、
そういえばあのほら僕も去年記憶してるんだけど、
はい、
社長のとこに出入りしてる地元の松茸名人のおじさん、
名人のおっちゃん出会ったな、ね、そういえば
すごかったよねあの人ね、
そうですよあの人は本物の名人、信楽のね一番奥のねタラオっていうとこがあるんですよ、
はい、
そこの山を持ったんですよ、そのタラオってね昔ね、うん、あの 代官いたんですよ、
うんうんうん、
徳川家の、
ええ、
あそこのねあの山はあの徳川家康がね、うん、逃げたあの伊賀越えの通り道なんですよ。
ああそう、まあ本当はいわゆる伊賀越えね、
伊賀越えなんですよ、うんうん、だから堺の港から岡崎まで逃げた時の、
はい、
あのあそこの山を尾根伝いに逃げていったんです。
そうか。
でその時にその太郎っていう町のね、方が助けたから代官になられた。
あ、そういう逸話があるのね。
そうそう。で、ね、その太郎の、ね、代官山っていうのがあって、うんうん、そこがねめちゃくちゃすごい松茸でね。
そうなの。
普通一般人入らへんの、そういう時、そういう山。
そうだよね、まあ、元そういう天領みたいなところ。
そうそう、そういうとこ入らへんんですよ。
で代々こう受け継がれてるわけでしょ。
はい、そのおっちゃんがもう管理したんですよ。でもおっちゃんもやっぱりその山を自分の山じゃないから、うんうん、やっぱり競売で落とさなあかんんですよ。
あ、そうか、管理はしてるけど自分の持ち物
の山じゃない
んだ。
いや、ないんですよ。だからその1ヶ月間だけ自分がまたお金払ってやってあるわけですよ、うん、だからね、博打で取れへん年もあるんですよ、あのおっちゃんでさえも。
そういうことなの
ね。で今年はね、でおっちゃんあのね元気ないのよ、うん、おっちゃんどうしたら元気ないな言うたら、うん、今年はもう完全損や言うて、ね、
そういう時あるんだよ。
あるある。
あ、
名人でもやっぱ
名人でもね、
あるんですよ。
でもあの人だからここで取れるってこう場所全部把握してるわけでしょ。
そうそう、知ってる、
知ってんだよ、ね、
誰も教えへんだから。
そうだよ、ね、
息子にも教えへんしな。
やっぱよくそういうけどやっぱりそうなのね、松茸。
そうそう、息子にも教えへん。
うん、
僕親父に教えてもらえないもん、山の。
あ、そうですか。
そうそう、場所ね。
へえ、
あれ不思議やね、誰も教えへんね、うん、
あ、
うん、だからなんで信楽昔ね、でもね、
うん、
1000万ぐらい山もあってんで。
え、その一月1000万の、
そうそうそうそう、
一月の権利が1000万。
そうそうそう、何人かでね買わはるわけよ。
あ、すごいね、
うん、それでも京都の市場とかに全部下ろさんのよ。
要するに1000万で一月権利買っても要するに利益が出る、
出るんや。だからみんなね、そのシーズン終わるやんか、シーズン終わりますよね、うん、終わったらね何人かで高度買えるよ、
うん
ね、7、8人から分からへんねんけど、
うん、
100万ずつ出しとかなく分からへんね、うん、終わるやろ、
うん、
でみんな儲けるやろ、
うん、
ハワイって遊ばない、
まあ、1年に一度でね、ガッと1年分儲けちゃ
う。シーズン終わったらな、うん、ハワイかね、みんな。ほんまやで、これ。
いや、分かります。だってまあね、社長もご存知のようにこの寺町のところに有名なね、鳥市さんっていうのが、
はいはいはい、ありますね、すぐそこにね。
そう、
う
ん、高級な松茸と、
はいはいはい、
まあ、高級なタケノコだよね、シーズン。
そのそう、シーズンね、
シーズンではその2つしか扱ってないじゃないですか、メインで言えば。
そうやね、あとはもう千枚漬けとかね、お漬物になりますよね。
そうそう、うん、もうでもそのね、タケノコと松茸
っていう、松茸がやっぱり2段ぐらいのね。
そう、うん、だからその2つで商売してらっしゃるんだもんね、はい、1年分のね。
そう、
すごいよね、考えてみたら。
すごいね、
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 はい、いや、それはやっぱりね、その京都ってそういう店あるよね。1年のここだけでちゃんと商売してて、
はい、
1年
間あります、あります
、はい、まあ、ふむ屋さんにしてもそうだね、
うん、神崎屋さんとかもそうですよ。
あ、
京都のね、あの 向こう町、うん、向こう市のね、
ええ、
あっちのあの竹やぶが有名なんです。大原、はいはい、大原のかな、大原の、
うん、大原のですね。
そうそう、はい、そこに神崎屋さんってね、
ええ、
あの競輪場の横にあるんですよ、うんうん、だからそこであの神崎さんの大将も、
うん、
秋は全く、
うん、
春はもちろん、
あ、まあ、そうね、タケノコ有名だもんね。
そうそう、高島屋さんとか大丸に出てはると思うんだけど、
確かにあの高級食材としての松茸でちょっと違うもんね。
そうそう、
値段もね、末端価格全然違うもんね、
はいはい、それはもうその鳥居さんもそうやけども、神崎屋さんもすごいですよ。
そうなんだ、そうね、
はい、
それでまあ本当にそれだけで1年間分稼いじゃっていいね、なんかね。
うん、それそんなこともないと思うけどう、うん、はい、スーパーもやってはるしね、
はい、それはでも鳥居さんがでも私も
でも鳥居さんはやってへんな。
やって
ないですよ、それ専門やな。
うん、それ専門だって、やっぱりほら、まあご存知、値段違うじゃない。
そうやな、
一缶松茸だってさ、
はい、
20万とかあるよね。
あるある、
ある、
うん、平気や。そんな
そうだよね、
それ普通やわ。
そ
ええ、松茸それ普通や
さ、うん、あ、そうだよね。
そうでね、松茸って不思議なもんで、うん、今年送るじゃないですか、
うん、
ほんならね、あのもらった方は絶対ね、来年あの時期になるともらえるもんや思ってあるからね、
うん、
もし届かへんだらね、用事もないのに電話しやんねん。
マジそれ。
あの違うことでね、違うことで電話しやんねんけど。
やだね、人間さもしいな。
でもほんまにね、まったけでもう一回あげたら絶対ずっとやらないもん。
いや僕ね、
それずっとあげなんとあかんで、それはもう当たり前や。それは
それはもう社長がそういうね、はい、あの方だからと思うけど、やっぱり僕なんかほら東京にいれば松茸ってやっぱりすごい高級品だからさ、
高いですからね。
そうだ、一度、うん、まあある方からそれこそ鳥市の松茸送られてきたのよ。
ああ、よかったですね。
でまあそれは その方のお嬢さんの就職を、はい、まあ手伝ってあげたのね、
はい、
でも無事就職できたのよ、
うん、
まあそのお礼だっていう感じで来たんだけど、
はい、
やっぱり翌年来なかったね。
いや翌年電話せへんからね。
そうか、
うん、あの娘さんあのその後どうなりましたかって。電話せへんかもそれ
な。あその後どうなりましたかっていう電話でいいんじゃない。
電話せへんから
そうか
な、ね、そ
しまった。
9月か9月頃にね。
9月、
はい、ちょっと前ぐらいに電話せへんから。
なんか急に思い出したみたいな感じで。
そうそうそういやね娘さんどうなってますか、
ね、
はい、
あそうそれね、
はい、それがないから
ないか、
は
あ、あーダメだ。
もうそれなかったらもう一生もない
もない、ね、
もうないも
ん。それを
毎
年やれば、はい、まあ向こうも張って気がつくわけね。
そうそう、
よっぽど鈍くない限り気がつく。
そうですよ。そういうものなどですよ。
そうか、
だから松茸はもらう方もすごい人、もちろん送る方もすごい人
なんです。いややっぱり僕は送る人がすごいなと思うな。
これはねそういう、うん、商品なんですよ。
そうなんだね、
はい、もうほんま高級なんです。高級商品。
だから繰り返すけど栽培できない。
え
で年に一度のもの。
病って肥料やらなあかんで。
またいない。ほら信じる人いるじゃないですか、ここのほらね人も。
水あげなあかんで、水肥料やらなあかんも。
でもそういうものってほら少ないでしょ今ね。例えば、うん、あの魚でも養殖できるものが多いし。
そうです ね、もう松茸だけは多分何回も皆さんがね研究してはると思うけど、
チャレンジしてるけどね、いまだに
うまいこと言ってないんじゃないのかな、ね、はい、
だからそういう意味で言うとやっぱり本当に、ね、自然の恵みということで言えば貴重なものだよね。
そうですよね。もうだからもう松茸はその年手に入らないとしょうがないで、
うん、
エリンギこうてきてあの長谷に振りかけてもうご飯だからしょうがないねこれは。
もうしつこいねその長谷の中に。
怒られるでこれ。簡単に言うでしょ、怒られる。
いやあれだから繰り返す、あれはあれで美味しいんだって。
ええ加減にしろよ。何に使って何の話のネタに使ってんねんみたいな。
でもその松茸といえば、まあ、それこそ社長全世界ほぼね、
はい、
大体松茸の取れないところってのはもちろんあるわけでしょ。
南半球取れへんね。
あ、南半球ダメなんですか、
うん、
あオーストラリアもダメなの。
なんかねリオにあるらしいねけど、まだ行ってへんね、うん、あのね僕南米嫌いなんですよ、
うんうん、
治安悪いから。
あちょっとね、
うん、リオの近くは取れるみたいなこと聞いてんけど、まだ行ってない、
うん、あじゃあ赤道洋館は北の方になるわけだ。
北そう、
へ
え、
大体、
はい、
あの赤道洋館北の範囲だったらほぼどこでも。
北半球はもうあのその、
うん、
ちょうどね、その日本のあのライン、あ何度かな、あのね松茸ラインがあるの。
ああいわゆる松茸ベルトみたいな形で。
そうそう、 あのラインは出ますよ。
ああそう
なんだ、あのラインの前後は。
へえー
はい、
あ面白いね、そういう松茸ベルト、落花生ラインってあるんだ。あれもあのワインでもありますもんね、ワインベルトって、
はい、でもあの北欧のね、
うん、
スウェーデンとかにも出ますよ。
えそうなの。
出るよ。
へえー、
はい、あっちの方。
お
いい松茸出ますよ。
あそうなんだ、
はい、ちょっと早いけどね秋より。
でもヨーロッパの人松茸食べないでしょ。
ヨーロッパの人はポルチーニ食べるんです
。ポルチーニだからね、うん、
ポルチーニの方がイタリアの人でも、うん、イタリアとかギリシャでも松茸出るんですけど、
うんうん、
それよりもポルチーニの方がやっぱりあの合うんかな、パスタとかでも、
うん、まあちょっと独特の香りだけどね、乾燥させたりしてもね、
はい、僕はポルチーニはいい香りだと思わへんけどね。
まあだから向こうの人は松茸あまりいい香りと思わない、ね、
それと一緒やと
思います。一緒だよね、
うん、でも日本人でもポルチーニ好きな人は好きやね。
好きだね、
うん、
まあ、あのクリームソースでねちょっと乾燥ポルチーニなんかだと匂いがパッと出ていい、ね、
そ
う
そう。だから向こうの人はそれとポルチーニとトリュフ、
うんうん、
やっぱりトリュフ好きですよね、
うん、
トリュフ吸ってね、
吸ってね、
あのスライス
したりね、
うん、そうそうそう、パスタにかけてみたりとか、うん、あの吸ってね、あのパスタの上に、
まあ贅沢だよね、
はい、
でもあの前ねなんかの番組のこうチャレンジでフランスのね、
はい、
シェフに松茸を使った料理をさせてたんですよ、
うん、
そしたらもうあの砕いてさ、
はい、
みじん切りにしてミキサーにかけてソースにしてた、
ね、使い方分からへん、もう、
ね、
完全に切ってしまうだけよ。
そうそう、
うん、それでね、
うん、
洗うのもねめっちゃくちゃ洗うよね、たわしでわあって、
あもう香り飛んじゃうよね、
うん、だから松茸ってね、
うん、
あれ皆さん覚えてくださいよ、松茸の調理方法ね、これ一番大事なこと言いますからね、
う
ん、
はい、
松茸っていうのは綺麗に洗うと飽きません。まあ、綺麗ある程度洗わなあかんけど、うん、松茸のね表面の皮に香りがね。
そうだよね。
あの皮をね、あの
ぐしぐし
取ってしまったら匂いあらへんの。だからね、こんなおもろい話あって、あるね、和尚さんが松茸持ったわけですよ、
うん、
ね。で、松茸の料理のことを小坊主たちに教えてなかった。
うん、
で、小坊主たちは和尚様に美味しい料理をしようもってね、うん、綺麗にね表の皮を全部剥いたわけ。うん ほんで、おとみさん、もうきれいにしましたからね、ってね、料理しょってんけどね、全然香りがなかったんって。でね、お塩さん、こぼうずらに聞いて、どうしたんだ、この料理は、言うたら、きれいにせ、お塩様、表の皮も全部剥いてやったんですよ、って。お前たちはバカかと。
そうね、だから松茸ってね、よくこう、水で流さないで、布か紙に、ね、水浸して、こうやって、そうやって汚れをね、取りなさいって言いますもんね。
は
い、
そう、だからね、ほんまに埃を取って、うん、表のね表面は
触っちゃダメだよね。
まあ、軽く触らなあかんけど、そうそう、ある程度はまあ洗わなあかんけれど、うん、でもそれを表面のね皮ついてしまったらもうほんまに香りないんです
よ。ないよね。はい、そう、それはあかん。
はい、それこそなんとか塩酸買いに行かなあかんの、これ。もう今から言うなっていう。
いや、そうだよね。だから松茸、でも社長はもう松茸三昧って、松茸はもう、はい、なんていうんですか、もうしょっちゅうこうあるけど、はい、社長が一番好きな食べ方って何なんですか。
松茸で一番好きなのはやっぱりすき鮭ちゃいます。
ああ、やっぱりね、
すき焼き一番うまいじゃないですか。どう考えてもお肉の美味しい大麦を入れてですよ。その出汁で松茸煮るわけですよ。だから松茸は歯ごたえとかも大事ですよ、もちろん。
そうそうそう。
でも、
う
ん、そのみんな焼き松茸も美味しいって言いますけど、それやっぱり最終的にはすき焼き入れて肉汁染み込まして食べたの、全く、
あ、もう、だからうまいと思う。たくさんあるといろんな食べ方でも、ほら、
そうそう、洗濯技がね、やったらいろんな人あると思いますよ。まずは炭を汚して全くを
焼きます。焼き松茸ね。
で、全く焼き松茸のこのね、ポイントっていうのがあって、
はい、お願いします。
これはね、まあ、4カットで切って焼くとするじゃないですか、うん、はい、ちょっと大きめにね、で焼きました、ちょっと焦げ目ついてきたらね、裂きながら食べるんですよ。
あ、はいはい、
そしたらものすごくいい香りするんですよ。
裂きながら、ね、あれ、こう裂きながら食べないとね。
そうそう、
ね、
裂きながら食べた方が香りがすごく
すご
い自分にくるんですよ。
そうそうそうそう、
これで、あ、秋の醍醐味やなっていうのが分かるんですよ。
いいね、はい、いいね。ほら、裂けるくらい大きな松茸じゃないとさ。
あ、そうそう
そうそう、そうだよね。ちんまい松茸、これ裂けない、
えのきは分かんない。なえのきあかん
ね。そうだ。いや、焼き松茸ね、はい、醍醐味だね。
そうですよ。
い
いね、で、焼きそのね、洗濯皿のやったら焼き松茸もしますね。
うん、
先ながら食べますね。うん、で、その後にね、やっぱりすき焼きしながら食べて、
うんうん、
で、その間にね、
ドビムシ、
そう、つゆだけ作っといてね、
うん、
ドビムシを。
いいね、
そうそう、で一番ね、もう簡単に食べたいんやったら、もうそんなん罪残すの大変や、
うんうん、
すき焼きやったら肉売れやんかい、
うん、
で、ドビン蒸しももう作らなかったし、うんうん、またエビやら買うてきゃないで、
うん、
一番大変や思ったらね、よくなんていうか、調理場行くと100円で売ってるじゃないですか、フードのポンと蓋するような温める、物を温める、
はいはいはい、
あるある、名前が分からないんだけど、
うん、
プラスチックのね、
はい、
あそこに全く入れるんですよ、
うん、
ほんで酒かけるんですよ、
はいはい、
それ酒かけてね、
うん、
白だしがもしあれだったら白だし簡単にピッと入れて、
うんうんうん、
昆布がねったら昆布ちょっと切ってピッとのしてね、
うんうん、
レンジでチンしたら美味しいですよ。
ああ、酒蒸しみたいにしちゃうわけね。
そうそうそう、酒あんま入れたらね、 ある程度入れて、ね、うん、ある程度入れて白だしピッと入れて、
うん、
で昆布でもピッとのしてね、
うん、
でもうレンジでチンですよ、1分で食べる。
ああ、いいねそれね、
はい、これが一番早い、
うん、
で松茸の香りもふわーくるし、
ああ。やっぱり
僕はもう友達に言うてるんですよ、一番早い食べ方ないのかってよう言われるから、うん、もうそれが一番早いでって。
確かにね、焼き松茸ってこう火を起こしたりね、
はい、
ガスでやるのも結構めんどくさいもんね。
大変なんですよ、
うん、
片付けも大変やし、
そうそう、
男一人で食べにやったらもうそいしい言うたね、
うん、いいね、
レンジでチンで。
でもなんかほら、俺も貧乏症だからさ、なんか、はい、自分の一人用のなんか七輪みたいなのにさ、
はい、
なんか
まあそれです、まあ、ちょめちょめやってください
ちょびちょびね、
はい、
もう豪快に食えない、なんか困るね、はい、性格で
ちょびちょびやってください
でも本当にね、去年もいろいろ社長がいただいたのもあったんだけど、やっぱり松茸がこう食卓に並ぶとね、
はい、
やっぱり本当ほがらかになるよね、顔が。
松茸はね、皆さんをね幸せにするものです、
うん、
はい、僕のね会社理念と一緒ですよ、うん、僕は松茸とともに社会の人たちを豊かに喜んで笑顔にするっていうのが僕の、
うん、
会社理念やから。
そうね、それはずっとおっしゃってるけど、はい、なんか松茸ってそういう不思議な効果あるね。
ありますよ、
うん、
みんながね喜ぶんですよ、笑顔になるんですよ、
うん、
はい、元気になるんですよ。
そうね、
はい、だからうちの お店に来る人たちはね、うん、もう全くお肉食べるぞ言ってね、玄関から潔く、
もうあれじゃん、家出る時から松茸にな
って、そうそう、勇ましくね、勇ましく来るんですよ。ほらみんな元気ですよ、ほんまに。
だからあのここだとね、季節でさ、はい、食べれるもんっていうと、まあ、あとほら京都だと関西のハモとかね、
はい、
あとフグもあるけど、はい、でもやっぱり俺は1年にこの季節でなんか一つ選べると、なんかやっぱり松茸かな。
そうですね、佐久間さんはね、あの京都に来てよかったです。ついてますよね、この松茸と出会ったということが。ね、まさか出会えへんだものが出会ったということが、素晴らしいで、これ
本当にもう、はい、広賀社長様様ですよ。
いやいや、そんなことはないですよ、
は
い、
でもそう、あのやっぱりそう、季節を感じるようになったね、
はい、
東京にいる時はもうほら、なんか1年中いろんなもの入ってるけど、
そうなんですよ、あのやっぱりね、その12ヶ月ありますけど、うん、なんかをしあの真ん中に持っていった方が季節感じやすいんですよ、うん、
感じやすいね。
秋の9月か10月にね、まったけを、
うん、ドーンとね、
ドーンと真ん中に持っていったら、うん、あ、そうか、まったけ食べてこれから、まあ、年末が来るのかなみたいな、うん、ね、そのやっぱり一箇所ポーンとね、
ありますよね、
うん、入れた方が
ちょうど9月になったら松茸の走りかなって感じで、
はい、
で10月11月って盛りだな、で12月に入ってもう松茸も終わりだなって、なんかその松茸中心でなんか季節の移り変わり、
そうそう、
感じるね、
その1年をね、うん、感じたかった方が、うん、もう面白いと思います。
面白いですね、確かにね、
はい、あ、そろそろ松茸の季節が来たなっていうのはね、うん、はい、
そういえばだからね、今年コロナだなんだでね、はい、ほとんどやっぱりハモ食わなかったね、なんか大体ハモって家で食うよりもほらお店で食べてたわけですよ。
そうですね、
ね、家で調理するようにお店でね、ちょっと刃物落としだとか、はい、刃物ちょっと照り焼きくれとかやってたのが、
っていうか店開いてへんだからね。
そうだから1、2回しか食べてないんじゃないかな、
うん、
だから刃物なんか食べたって感じじゃないまま終わっちゃいましたね。
なるほど、
うん、
なんかね、知らんてる前夏終わりましたね。
そうそうそうそう、そうなの、はい、なんかほら8月の終わりぐらいにさ、10日ぐらい雨降って、うん、社長も畑がダメになっちゃったっつったじゃないですか、
はいはいはい、
なんかあれでね、一旦夏が終わったみたいな感じになっちゃったんだよね。
そうですね、
うん、そうなの、そう、だからちょっと久しぶりにね、こう、はい、夏の終わりがしょぼかったからそのままになっちゃって、でここでまあ松茸来たから、やっぱり松茸はきっちり楽しみたいね、
これからはやっぱりね、うん、この 2,3 ヶ月はやっぱりね、
うん、
もう思いっきり楽しんだ方が僕はいいと思いますね。
まあ暴れ食いに行ってね、
うん、はい、もうみんな我慢して我慢して我慢して家から出てへんやから、もう一回思い切って暴れ食い食べはった方がいいと思います。 うち来ても
やっぱりあの今言ったように、なんと一点豪華主義で、たまにすごく美味しいものをガッて食べた方がね、
はい、
ちょこちょこちょこ
ちょこちょこ食べてるより僕はいいと思いますよ。
そうですよね、
うん、
一点豪華主義いいよね、
今回はやるぞみたいなね、
そう、
はい、
思う思う、それそれ、はい、うん、そう、家族でね、
はい、
ちょっと今日は贅沢するぞ、
そう
ね、
はい、
夏も我慢したんだから、
はい、
今日はもうがっつり食べようって言ってね。
そう、僕はもうそう思いますね、
うん、
はい、そうやってほしいですので、また
でね、車で行って、お父さんだって飲めないでしょって言った
ら、いや、はい、
しがらきビラが、ビラしがらきだ
った、はい、お店の後ろに泊まっていただけることもできますから
ね、
はい、泊まるところもあります、
露天風呂も、
露天風呂もあります、はい、
もう最高じゃないですか、はい、それ
そう、ストーリーが出来上がってますよ、
出来上がってますね、
はい、そう、物語が出来上がってます、これは、
そう、そう、お父さん、運転するお父さんも飲めるっていうね、
そうですよ、
ここ重要だよね、
みんなが喜ぶという、
あ、いいね、はい、あの広いデッキでさ、
はい、
ちょっと昼間はのんびり、
そう、楽しんでもらって、
楽しんでもらってね、なんかこう、あ、ね、今日なんか頭から松茸でずっと来
た、そう、松茸で終わってしまうみたいな、これ松茸で始まって松茸で終わってしまう
でもそれぐらい松茸って、
はい、
話題にこと書かないわけ
よ。そうなんですよ、みんなが、うん、絶対喜ぶもんなんです、
喜ぶよね、はい、まあ中にちょっと松茸苦手な人いたかもしれませんが、それはごめんなさいね、はい、でもまあ大のおっさんたちがこの松茸でこれだけ盛り上がるということで、まあちょっとね、ご勘弁いただければと思いますんで、皆さんまた来週もよろしく、
来週もどうぞよろしくお願いします、
楽しみにしてください、
さようなら。引っ張りましたね、
引っ張りました、面白かったね、面白かった、はい。